マルコによる福音書第6章の30節から32節。さて人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さああなた方だけで人里離れたところに行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人里離れたところへ行った。以上です。信徒のともにですね、信仰者と心の健康ということでですね、3年ぐらい前にですね、連載が組まれておりました。信仰者と心の健康、なんかおかしな題です。信仰者がですね、心の健康をですね損なってるというですね、なんでかっていうようなことをですね、そこにいろいろ書かれてありました。そうやって、そう読んでいくとですね、もうちょっとですね、キリスト者とかクリスチャンという人たちはね、いい加減になってくださいみたいなですね、ことをですね、書いておりました。いい加減に生活しなさい。これいい加減じゃなくてですね、多分良い加減でってことなんだと思います。良い加減を持ってですね、生活しなさいという。でなぜかというとですね、キリスト者というのはですね、真面目な人間が非常に多いんですね。非常に真面目な人がですね、クリスチャンになるんですね。そうするとですね、聖書の言葉に縛られていって窮屈になっていって心の病になる。そういうふうな書き方だったというふうに思います。真面目な人間ほどですね、小さい時からですね、駆り立てられるようにですね、命令のもとに生きていくんですね。早くしなさい、早く食べなさい、早く寝なさいですね。で、大体ですね、まとめてみるとですね、大体5つの事柄でですね、まとめられるんですね。何かっていうと、完全であれ、努力をせよ、他人を喜ばせよ、強くあれ、そして急げ。大体ですね、こういう言葉でですね、人間はですね、やっぱ縛られてですね、これに従って真面目に生きてきているんですね。でもそれっていうのはですね、支配されて全力疾走してるだけなんだ。で、燃え尽き症候群になって、いつかは倒れてしまうと。で、教会からですね、離れていく人たちの大抵がこういう形だというふうに書いてありました。洗礼を受けてですね、完全で努力して、他人を喜ばせ、強くある、そして急いでいる。それがいつの間にかですね、燃え尽き症候群になって、もうダメだと言って教会に行かなくなる。教会が苦痛の糧になる。そういうふうにですね、なっていくと。どうしたらですね、それを対処できるかっていうと、各周一先生はですね、いい加減にしなさいですね、いい加減にしなさい、良い加減で生きなさい。いいとですね、加減の間に天を打ちなさいということですね、いい加減ですね。で、一数はですね、じゃあどうやって対処していくかというと、ここまでにしようとかですね、これをするだけで良いと、自分を喜ばせても良いと、自然に振る舞っても良いと、時間をかけてもいいんだと。というふうに自分におまじないをかけなさいという、それがですね、信仰者の一つの喜びになるし、それを神様がですね、許して祝福しておられるんだ。確かにそうだなと思いながらですね、その言葉をですね、読んでおりました。で、イエス様がですね、弟子たちを派遣された時には、杖一本の他に何も持っていくなというふうに言われています。で、これを聞いた弟子たちはですね、多分一生懸命宣教したと思うんですね。何も持っていかずにですね、ただ出て行ってですね、一生懸命ですね、イエス様が言われた通りにしたのでしょうですね。宣教する以上はですね、弟子たちの心になったのは何かというと、きちんと述べ伝えなきゃいけない、熱心にしなきゃいけない、他人を配慮しながらしなきゃいけない、しっかりと、しかも迅速に、そういうのを求められていたというふうに思います。しかしですね、そういう弟子たちはやっぱり燃え尽き症候群になっていったんだろうなと思います。じゃあイエス様はそれに対してどうしたかっていうと、休みなさいと言われたということです。イエス様は一生懸命働いた後には休みなさいとおっしゃるのです。この休みなさいということができないのが人間だと思うんですよね。罪もまた一生懸命やろうとするからですね。でもイエス様は人里離れたところに行って、あなたたちだけでゆっくり休むのが良い、これがですね、良い加減でですね、宣教していくのだ。一生懸命やるときには一生懸命やらなきゃいけない、休むときには休まなきゃいけない、そのことをですね、今日はイエス様教えてくださってるんだろうなと思います。そう言いながらですね、自分もそれができないからですねいろいろ悩んではおりますですね。でもですね、じゃあ何の中にですね、自分の休みをですね、見出していくかっていうことです。例えば趣味があるとかですね、例えばですね、何かですね、やるべきこと、他にやるべきことがあるとか、 そういうものがないとですね、やっぱり休みにはならないかなと思います。でも一番の休みは何かっていうと、家族の中でですね、一緒に食事をするってことかなと最近思うようになりました。ですね、一緒にですね、食べる相手がいるですね、そして会話がそこにあるとかですね、まあ、そういうことがですね、その人の休みとかですね、ゆっくりする心になっていくんだろうなと思います。ですね、まあ、そう思うとですね、その人をいつも気遣っている人たちがいる。まあ、その中で、いや、本当に休むことができるということを私たちはいつも考えていきたいなと思います。まあ、イエス様も弟子たちの一生懸命さに対してしばらく休みなさいと言われました。休んでいいんだというメッセージをくださったのです。神様がずっとあなたを守っていてくださるから休んでいいんですよ。で、休んだ後はまた元気になったら、また一生懸命ですね、神様の御言葉のために働きなさい。まあ、あなたが燃え尽きるとですね、その火はですね、隣人にも移るんだよ。まあ、そのようなことをですね、今日はイエス様がおっしゃっているように思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは日頃の生活の中で、二度自由がなく、主を自分、また自分のことを一生懸命やろうとしております。しかしどうか、ひととき、御言葉にあって、休む時も与えてください。どうか私たちの人生の中においてイエス様が共にいて導いてくださいますように。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、また鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者をお守りください。またそこに住む信者、求道者と共に牧師の家族も守ってください。今日も私たち一人一人が生きていくために必要なものを主が与えてくださいますように。病床にある方々、悩みに直面している方々には主が共にいて御言葉によって癒してください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。